織り込み表面裏面未来の学校づくり特集号令和6年2024年8月1日発行園小中一貫教育その先へふるさとで未来を開く秦野っ子つながる学び広がる世界令和2年2020年から未来の学び屋の一つとして義務教育学校の可能性を探っています。はじめに本市では全市的な取り組みとして平成23年2011年から園小中一貫教育を開始し各中学校区の環境特性や学校風土に応じた交流活動や体験活動を10年以上にわたり展開してきました。平成28年2016年には小中一貫教育に関する法律の改正が行われ新たな学校制度として義務教育学校等が位置づけられたことから教育委員会では園小中一貫教育の未来予想図となるのではないかとその可能性を探っています。義務教育学校の制度を導入することで本市が長年取り組んできた園小中一貫教育の取り組みをより具現化し子どもたちの円滑な育ちと学びを深めることができるものとして研究を進めています。園小中一貫教育とは園小中学校それぞれの教職員などが目指す子ども像を共有し義務教育終了までの育ちと学びをつなげるための系統的な教育を目指すものです。小中合同挨拶運動とコメントのついた写真があります。詳しくはこちらと書かれた市ホームページ教育研究所研修事業へリンクする二次元コードがあります。子どもにとって義務教育学校で学ぶことのメリットは小学校6年間と中学校3年間を一貫した一つの学校で生活を送ります。義務教育9年間を見通して学ぶことで安定した学校生活を送ることができます。イラストに書かれた吹き出しの言葉を読みます。中学校の先生が授業に来てくれるから中学校進学への不安が解消されるね。小学校での様子が分かっているので、子どもの実態に即した支援ができるのはとてもいいね。小学校1年生と中学校3年生の交流など、異年齢の交流が活発になるね。小学生と交流する場面が増えたことで、上級生としての自覚や自尊感情の高まりにつながるね。秦野が考えている学びや三本柱。学びの基盤プロジェクト。学習の基盤となる非認知能力、忍耐力や協調性などとともに、学習の定着度合いを把握し、何ができるようになったかに着目した学びのスタイルの変革を目指しています。秦野スマートスクール。AI 搭載の学習支援アプリの活用や、CBT、タブレット端末などを用いて試験を行うことなどを活用し、学力向上と先生が子どもたちに向き合う時間の確保を目指しています。秦野ふるさと化。自然や歴史、平和学習など、 秦野ならではの学びを9年間系統を立てて課題解決する本市独自の学習プログラムで、ふるさと秦野を愛する子どもたちの育成を図ります。園、講師園主を問わずから義務教育学校にわたる教育内容の図があります。図を読みます。園と義務教育学校の境目には、園小の接続カリキュラムがあります。学年、初等部、下小は1学年から4学年、中等部、下小は5学年、6学年、7学年、高等部、下小は8学年、9学年。授業スタイル。初等部1学年、2学年は学級担任による授業。初等部3学年、4学年は一部教科担任制。中等部5学年から高等部9学年まで教科担任制。一部例外あり。児童生徒会。初等部は当番活動、係活動、児童会活動。中等部、高等部は児童生徒会活動、委員会活動。クラブ活動、部活動。初等部、記載なし。中等部、5学年、6学年。一部の部活動に参加が可能。中等部7学年と高等部、すべての部活動に参加が可能。図終わり。なお、上記の学年区分などについては一例となります。義務教育学校で期待される4つの効果。1、学力の向上。2、特色ある教育活動の展開による非認知能力、忍耐力や協調性などの高まり。3、特別支援教育の充実。4、いじめ・不登校の減少、中1ギャップの解消。異年齢交流の様子の写真があります。今後の具体的な方向性。先人たちが築いてきた中学校区ごとの立地環境や学びと育ちの質を確保する学校の適正規模を踏まえ、学校と地域住民などが力を合わせて学校の運営に取り組むための有効な仕組みとなる学校運営協議会を中心に、地域の実情に応じた魅力ある学校づくりに向けて、児童、生徒、教職員、保護者、地域住民の皆様と共に、園、小、中、一貫教育のその先を考えていきます。問い合わせ、教育研究所、電話771843、ファクス781124、 E メール k-kenkyu@city.hadanao.kanagawa.jp。 明日また行きたくなる学校を目指して、皆さんと一緒に歩んできた学校は今、時代の流れとともに大きな変化の時期を迎えようとしています。これからの学校の在り方、あるべき姿を一緒に考えてみませんか。学校の今、1、子どもたちの学び。学校での子どもたちの学習環境や学習方法が大きく変わっています。個別最適な学び。子どもたち一人一人の特性に応じた 柔軟な学習環境づくりを推進しています。ICT 環境の整備、一人一台端末の配置により、多様な授業方法が可能になりました。教わるから学ぶへ、自分で課題を見つけ、課題解決への知識を身につける課題解決型学習を展開しています。学校の今に、学校施設の状況、児童生徒数の減少、将来の学校施設の建て替えに向けて検討する時期が到来しています。建設から30年から40年を経過する建物が多く、学校施設の建て替えを検討する時期が到来しています。また、児童生徒数はピークである昭和60年、1985年から約半数まで減少しています。このことから、今後、将来の子どもたちの学びに合った学校施設を考えていく必要があります。そこで、将来どんな学校があったらよいかをみんなで考えていくために、みんなで考える未来の学校整備指針を作ります。将来の学校施設イメージ。子どもたちが共に集い、学び、遊び、生活する実空間として、どのような学校施設が良いか、その可能性を紹介します。普通教室、一人一台端末など、環境変化を踏まえ、面積を拡大。一人一台端末の導入に伴い、児童生徒の意見や学習成果を大型モニターで集約するなど、さまざまな授業形態への対応が可能となります。イラストがあります。一人一台端末を文房具として活用し、多様な学びを展開とコメントがついています。特別教室。特別教室を一つの棟に配置し、多目的に活用。理科室や音楽室など一つの教科のために教室を使用するのではなく、多目的で汎用的に使用ができる特別教室づくりで、多様な教育活動の展開が期待できます。イラストがあります。図書室とコンピューター室を組み合わせ、みんなで考える場として使用。とコメントがついています。その他の学校空間、学校全体を学びの場とする空間づくり、廊下や階段も学習の空間として捉え、従来の授業形態にとらわれず、学校全体を学びの場とした空間づくりが期待できます。イラストがあります。校内の階段スペースを利用し、発表や表現の場として使用、とコメントがついています。体育館、地域利用にも配慮した機能強化。児童生徒の学びの場だけではなく、災害時の広域避難場所としての役割も踏まえ、多くの人が快適に使用ができる環境づくりが期待できます。イラストがあります。広域避難場所としての機能を向上とコメントがついています。イラストの出展、文部科学省、新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について、令和4年3月。地域と共にある学校。公共施設の更新にあたって、学校施設を中心に、その他の公共施設の機能を集約することで、地域コミュニティの拠点となることが期待できます。 学校施設との複合化が期待できる機能。学校施設、地域コミュニティの拠点として複合化を検討。障害学習機能、複合化により施設や設備の共用を検討。防災機能、地域にとって安全安心な施設整備。児童ホーム放課後活動、子どもの居場所づくりを検討。幼稚園子ども園、園小中一貫教育の推進。以上。 YouTube で動画公開中。秦野市公式 YouTube チャンネル秦野モーピクにて、学校施設の現状と課題、これからの学校施設の在り方について動画を配信しています。二次元コードからぜひご覧ください。市公式 YouTube 動画、みんなで考える未来の学びやへリンクする二次元コードがあります。皆さんからのご意見をお聞かせください。みんなで考える未来の学校整備指針案のパブリックコメントを募集しています。ぜひ皆さんからのご意見をお聞かせください。意見募集期間、令和6年8月1日木曜から8月31日土曜まで。みんなで考える未来の学校整備指針案閲覧場所、秦野市役所教育総務課、教育庁舎2階、秦野市役所行政情報閲覧コーナー、本庁舎3階、各公民館、図書館、各駅連絡所。提出方法、任意の用紙に住所、氏名、電話番号、意見を書き、郵便番号 257-8501 教育総務課へ郵送または持参。市ホームページから電子申請、ファクス、メールも可。問い合わせ教育総務課、電話842783、ファクス834681、 E メール k-somu@city.hadano.kanagawa.jp。の広報秦野の8月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団でした。